インカークスラッシュジョンドーゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴドッキャーンババーン。はい、始まりました。インカクスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれゆう団員インカク、またの名前を日常作家ジョンドーが深夜にお送りする壊れかけのレディオでございます。はい、では参りましょう。211日目でございます。211、211。はい、というわけでね、20分間やっていきましょう。今日は月曜日はザバダックを聞きながらのラジオ、撮りながらのラジオ、お送りしながらのながラジオでございます。参りましょう。はい、今日ですね、ヨーロッパ企画月とスイートスポットの打ち上げですね、ございまして、7都市29公演全日程を昨日終えましたね。昨日、まあ日付が回ったので2日前になりますけどもね。まあそういうわけで打ち上げをやって、まあ参加させてもらってね、住田と団長でラップを披露してね、ちょっとね、前々から練習してたんですけどもね。まあ、無事なんとか成功して、よかったなという感じで。まあ月とスイートスポットね、の打ち上げとあとクリスマス会を兼ねたやつでして、まあね、いろいろ華やかな感じでしたけどもね。まあ僕はちょっと途中で抜けてきて、で、家に帰って、今、レイディオを撮ってるわけでございますね。今、深夜の1時51分を迎えましたけども、ね、皆様、いかがお過ごしでしょうか？ね。いや、しかしね、めっきり寒くなってきて、いや、これしか言ってない気がしますけどもね、本当に寒くなってるんだからしょうがないですよ。ええ。本当にね、風邪ひきますよ。風邪ひけますよ、これは、本当に。本当にね、気をつけてください。本当に。この時期に風邪ひいたらね、シャレなんないんで、本当に。マジで。ね。というわけでね、まあ健康に気をつけながら、ラジオ、撮ってまいりますけれどもね。だからまあ今日ね、京都に、三条のあたりにね、行ったんですけどもね、新潟社遊戯王作家の集いもね、今日京都で、お昼からあったようなのでね、下手したら京都でニアミスしてるっていうね、そういう状況でございますけどもね。僕はまあ、打ち上げはね、夜からであったんですけども、ちょっとその前にね、羅針盤に行って、ちょっとね、本を売ってきました。ね、もうね、読まなくなったやつとか、結構あるんでね。まあ本が、漫画が多いとか言ってますけどもね、実は結構ね、探せばあるもんで。で、まあ主に、まあ羅針盤なんでね、主に薄い本関係を。薄い本と、あとはプチマスとミニ版を。アイマスの、SD キャラのやつと、ヴァンガードの SD キャラのやつですね。それを売ってきて。まあね、まあプチマスはね、今度アニメ始まるんでね、やっぱり、今が旬というわけでね、400円で売れましたけども。ねえ。まあ薄い本はね、やっぱり、あれですからね、まあ基本、5円とか10円、ですけどもね。で、まあまあ、何冊か持ってって、まあ1100円ぐらいかな、1000、もうちょいったか。今、明細があるんですけどもね。1140円のですね。それを羅針盤に売ってきまして。まあね、どうせ、ね、京都に行くんならね、売っときたいですからね。交通費、その分かかるんでね。ね、まあね、で、まあ、薄い本関係はね、それで売ってきたんですけど、漫画関係がね、まだ結構ね、探せばあるもんで、まだまだね、売れるもんがある。で、僕ね、あんまり本を売らないんですよ。 あんまりというか今まで売ったことが1回しかなくて、だから今日は、今日が2回目なんですけども、ね、なんで、あんまりね、勝手が分かってないんですけども、まあね、ブックオフはまあ最後の手段としまして、まあその前にね、いろいろ、まあいろいろ巡って、巡り巡って最終的に売れ残ったやつをまあブックオフで処理するっていう風にしようと思ってるんですけどもね、なんかね、詳しくは知らないんですけども、なんか、初版はいいみたいな話を聞きますよね、なんか。昔ね、アリスエさんに、ニート社のアリスエさんがね、結構、2、3年前ぐらいに言ってたんですけどもね、例えば、まあ、筋肉マンだったら、ある巻、筋肉マンのある特定の巻の初版は、すごく価値があるとか、なんかそういうのがあるらしくて、ね、それでいろいろね、あさったらね、まあまあ、いらない本の初版がね、まあまああるんですよ。部屋に。だからね、まあどうせ売るならね、やっぱ高い方がいいですから。だからね、ちょっとどこが高いんだろうって、いろいろ、ね、まあ調べていきたいなと思ってるんですけど、まあ例えばね、まあ、東秀夫の、うつうつ秀夫日記その後、これ初版であ、うちにあるのこれ初版ですね、これは。2008年9月25日初版ですけど、まあこれね、中身がほとんど文章だったんで、まあいらないなと思って、まあこれも売ろうと思ってるんですけどもね。あと田丸浩二の超兄貴。結構分厚い本ですけどもね。まあ、上巻下巻があって、下巻の方が初版で、上巻の方は第3版なんですけどもね。で、なんかね、超兄貴ね、なんか、今ね、さらに新しい版が出てるんですよ。だから、今これね、超兄貴完璧版なんですけども、そのさらに上が今売ってて、ちょうど。だからだからね、この超兄貴完璧版が、今レアなのか、逆にゴミなのかってね。そこが大事ですよ、これ。で、しかもね、やっぱ、結構前に買った本なんで、結構日焼けしてて、上とか背中とかが。だからちょっとこれね、どうなんだろうって思いながら。でもまあ、一冊、980円。で、まあ、300ページぐらいの分厚い漫画なんで、まあまあ、売れば、売れるんじゃないかなと思いながらね、思ってるんですけど。まあ、あとね、いろいろ。昔ね、中学校や高校の時ね、結構ね、4コマを買ってて、なんとか4コマ劇場みたいなものを買ってて、で、まあ、テイルズ・オブ・エターニアの4コマ劇場がね、6冊ぐらいあって、それはまあ残しとこうと思うんですけども、まあ、単発で持ってる4コマのやつがね、で、まあ、いらんやつが何冊があって、これ、ひょっとしたら、まあまあ、するんじゃないかなと思いつつね、魔界戦記ディスガイアの4コマキングダム、これ初版ですね、これ。2003年6月の。で、魔界戦記ディスガイアの4コマ劇場、さっきのがね、GGC、双葉社で、これがスクエニのやつなんですけど、これも多分初版、奥付けを、あ、初版ですね、これも、2003年。で、スターオーシャンブルースフィアの、プレミアムストーリーズってありますけど、まあ、アンソロですかね。これ2002年の初版。で、高機動幻想ガンパレードマーチ4コマ劇場の5。なぜか5があるんですけど、これもね、初版だと、初版ですね、これ。だからね、だから売り方間違えなければ、まあまあ、まあまあするんじゃないかなと思って。いや、わかんないですよ。わかんないですけども、まあ、まあまあ、すればいいなって思ってます。はい。それでね、まあ、これ売ればね、まあ多少まあ本棚に隙ができるんでね、そこに本を入れてきた。だから今すでにね、本棚に入りきってない漫画が結構あって、 ゾイド全巻とか、あとガローデン。ガローデンが結構な数はみ出してて、あとは神聖モテモテ王国とか、結構はみ出してるんでね、本棚から。まあこれ多少ね、本棚が空くんじゃないかなと思いながら。ね、というわけで、まあ時間が半分過ぎたので、インタクでございました。はい、ジョンドーでございます。けどもね。って言っておきながらね、今日は新しい漫画買ってしまうっていう。ね、買いました。ケンガンアシュラ一巻。ね、ウラサンデーからケンガンアシュラを買いました。原作サンドロビッチヤバコ。作画、ダロミョン。でございます。あれですね。この間の東京。この間の東京公演の際に、僕が泊めてもらったのが、この原作の方のサンドロビッチヤバコさんのお部屋にね、僕は泊めさせて、一週間弱泊めさせていただいたんですけどもね。まあ裏サンデーですね。では裏サンデーのコミックですけどもね。まあ裏サンデーはあれですね。本出した後も、ホームページの方のやつは残しとく主義のようで、ね。だからあれなんですけどもね。やっぱりまだね、裏サンデーの方とコミックスを読み比べたりとかしてないんですけども、多分ね、やっぱり、まあ、僕は結構言ってますけどね、このラジオで。縦スクロールと横スクロールの違いっていうのがやっぱりあるんで、漫画には。そこら辺にやっぱり画筆が大変だなと、ちょっと、どうせなんでね。今、読み比べてみましょうか。ケンガンアシュラ、ウラサンデー版とコミックス版をね、読み進めてみましょう。ねえ。なんか、1話は結構変わってるらしいんで、2話から、ちょっと読んでいきましょう。だからでもね、結構ね、実はウラサンデーのやつって、結構、ウラサンデー、だからウェブ連載の時点で結構ね、実は、左右の見開きを意識しているような書き方をしてあって、だからね、その辺は、あれなんですけど、まぁ、ちょっとね、僕が今から読み比べていきますけどもね。まぁ、ここら辺はそんなに、というか、まぁ、変わってないですね。だから今ね、ケンガンアシュラの2話をね、2話の位置を見てもらいたいんですけどもね、だから、見開きの、印刷して、だから、内側の部分ね、ページの、だからその右ページの左側と、左ページの右側、だからその、印刷して、本にするときに、狭まって読みにくい部分、そこを、ウェブ連載の時点ですでに結構な空白が空いてるんですね、そこ。だからもう、つまりまあ、でもそれであって、やっぱり縦スクロールで読むときに、やっぱり、読みやすさみたいなものは多分考慮されてると思うんですよ。これは。なのでね、そこら辺の折り合いみたいなものがうまいこと取れてて、ね、これはいいなと。例えば今、キン肉マンウェブで連載してますけども、ああいうやつは、アプリで、普通に、もう実際に、普通のホームで左右見開きが出てきて、で、ページの先の方をポンってクリックすると、ページがペロってめくれて、次の見開きが現れるっていう。だから、ウェブ上で、普通に漫画を見開いて見てる形に、まあ、これがまあ、主流っちゃ普通は普通なんですけども、っていうかちょっと全然関係ないですけどもね、裏サンデーのランキング、今全部救済中ですね、俺。まあ多分これ単行本作業のあれだと思うんですけどもね、モブサイコ100、救済中、ケンガンアスラ、救済中、人食い、救済中、ゼクトレイル、救済中、キスガイキ、救済中、ヒーローハーツ、救済中、って、救済中が並んでるのはこれはこれでちょっと笑えますね。まあ、それはまあいいとして。そんなに、 変わってないですね。実際。まあ、でもまあ、確か2話はね、そんなに、あ、まあ、会長の書き込みが増えてますね。あの、単行本だった時に。そんなに、ね、あの、実際そんなに変わってなかったという、ですね。まあ変わってませんでしたね。で、まあね、ケンガンアシュラ、一巻でございますけどもね、巻末に、おまけの読み切りがあって、まああの、ケンガン試合の、300年前の行われた、一番最初の剣眼試合の話なんですけどもね。この戦いのね、トリックと言いますか、このギミック、やっぱりその、格闘漫画ってやっぱりその、ギミックというか、理論が大事と思うんですよ、実際。だからその、普通にこう、登場人物二人がしばき合って、勝った負けた、っていうのはやっぱりその、実物の肉じゃないんで、漫画で読んでると。だから、あまりね、通じ、づらいところがあって。だから、まあ、例えば、心理描写とか、そういうもので、まあ、その、それを補うというか、説得力というか、その、必然性を持たせるみたいな、ものがあるんですよ。だから、その、例えば、まあ、剣眼アシュラ一巻の内容で言いますと、例えば、相手が、指の力がものすごいやつで、引っ掛けでこっちの肉をえぐってくると。それでまあ主人公がピンチだ。どうする？あの、ゼロ距離に詰めることで、その、指で引っかく攻撃っていうのは、加速がないといけないから、ゼロ距離に入れば逆に、その技は使えなくなると。で、指に触れさえすれば、触れなければそれでいいんだ、みたいな。まあそこに理論ですね。理論があるわけだ、その、だからまあその、例えば主人公がものすごいパワーアップした、戦闘中にパワーアップした、ただパワーアップしたとかじゃなくて、そこに何らかの理由というか、理論をやっぱり持ってくるっていうのがね、そこがその格闘漫画の醍醐味でもあり、やっぱり一番難しいところと思うんですけども、やっぱりその肉体の描写だけで、その勝敗の必然性みたいなものを作るっていうのはやっぱりなかなか難しいと思いますし。で、まあ、つまりまあその、言ってみりゃね、能力バトルみたいなもんなんですよ。言ってみりゃ。実際だからまあ、能力バトルって最近、まあ最近っていうかまあ、もう10年以上前からありますけども、まあね、どんどん、漫画の世界が能力バトルの方に傾いていってますけども、実は普通の格闘漫画であっても、やっぱり能力バトル的な駆け引きの要素っていうものはやっぱりあって、で、やっぱりその、つまりまあその、一個一個の試合にそういう必然性を持たせるために、そういうものが、そういう理論が必要ってことは、つまりその、どんどんどんどんネタが必要になってくるわけですね。だから出るキャラクター、何か新しい理論を持って出てきて、それを主人公の理論が打ち倒して、だから勝利するっていうプロセスが、つまり漫画として勝敗を決するときに必要になってくるわけで、となると、まあそれがまあ漫画の宿命ですけども、まあそれがインフレを起こしてくると、びっくり人間コンテストみたいになってくる。ね、まあそのね、そのなんかとんでも感を、とんでも感はまあ演出とか画力とかその辺でねじ伏せられるんですけども、ね。やっぱりそれがね、でまあその、おまけの読み切りの話に入りますけども、まあこの読み切りにもね、まあ一個の理論が、いわばあるわけですよ。だからまあその、まあちょっともう言っちゃいますけどもね、ちょっと前にね、子供たちが失神ごっこ、失神ゲーム、やってなんか、あったじゃないですか、問題になったのが。なんか思いっきり息を吸った後に、肺をガッて押すと、一気に脳に行く血液が切れて、パッて失神しちゃうっていう、 で、まあ、それを使ってるんですけども、だから、この、読み切りというか、このネタを、だから、その、こういう単行本のおまけについてる読み切りで、一個消費しちゃうんだっていう驚きというか、まあ、豪華というかね、なんか、そういう気がしますけども、まあ、でもなんかその、こうによるとなんか、半年分先のネームを持ってくるみたいな、すごいなんか、ネームはものすごい進んでるみたいなんでね。だからまあ、そういうネタ切れみたいなものは、ある程度まあ心配いらないのかなっていう風に。でまあその、読み切りのその、ナレーションでね、この原理を応用した失神ゲームが近年社会問題となったことは記憶に新しいってありますけども。すごいこの民名処方的な文章で、実際に、その文章が合ってるっていうのはなかなか珍しいと言いますか。まあまあ、まあ別に、まあ珍しいというかまあその、民名処方がおかしいんですか、逆におかしいんですけどもね。まあでも、そういう説得力を持たせる、あれとして実際の、実在する事件というか、実際の、現実に起こっていることをまあ利用するっていうのはなかなか、いわばまあこれはものさら、これもまあ説得力を持たせる一つの要因ですよね。だからその、単純に、例えば、筋力で劣ってる、小柄なやつが、大柄なやつに勝つためには、やっぱり、理論、技が必要になってくるわけで、それがないと、やっぱりリアリティっていうものが、なくなってしまう。しかもまあ、ケンガンアシュラはしかもね、現実世界を舞台にしてる格闘ものですから、そこのリアリティが失せるっていうのは、本当に致命的なことで、まあ、その辺はね、なかなか、これからもね、面白く読ませていただきます、ケンガンアシュラ。というわけで、陰角スラッシュジョンドーは本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイナラ。